んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。6月後半戦入ってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ梅雨入ってきて雨も増えたり晴れる日があったり、そしてね、その前は結構暑い時期もありましたから、一気にこう気温が下がる日もあったりして体調管理難しい時期かなと思いますが、なんとか元気にやっていきたいところです。そして先日私の方がと言いますと、歯医者行ってきまして、私と歯医者の話は結構長くなるんですけど、話そうと思うと、今28歳でもうすぐ9歳になりますけれども、20代の中頃に歯列矯正、歯並びを変えることを始めて、でそれと同じような時期というか、そのために親知らずを抜かなきゃいけないとか、でそもそも虫歯があったから虫歯をなくさなきゃって言うんで、それよりも前から、だからこう20代前半から中盤にかけて僕は仕事以外はずっと歯医者に通ってたっていう記憶なんですよね。とりあえず虫歯直しましょう、これだけあるんでとか、そんでセラミックがどうのとか、で親知らずの生え方がこうなんで矯正やりたいっていうことが未来頭の中にあるならば、これも抜いておかなければなりません。抜くとしたらこういう生え方なんで、もう歯茎切ったり骨削ったりで大変なことになるから、仕事のどうのこうのみたいなことに絶えずこう頭を使っていた、僕の頭の中の何パーセントかが何割かが歯医者だった時代っていうのがあってですね。で今やもう親知らずももう上下4本とももうないというですね、ことになりまして、で歯列矯正始めて1年と半年くらいでブラケットっていう、まあ要はこうワイヤーをつけておく、いわゆる皆さんが矯正といった時に思い浮かべるあれが、僕はその前側でして表側につけてやってたんで、あれが外れて、あ結構早く終わったなと思って、よかったよかったっていうんで、でそこから矯正が終わってリテーナーっていうのをつける生活が始まったんですね。でリテーナーっていうのはその取り外し可能な矯正器具で、まあ先生曰く、まあ、寝てる間だけつけてもらえれば、内山さんその仕事上もずっとつけてるってわけにいかないでしょうから、寝てる時だけつけてもらえれば大丈夫ですよっていうんで、そこからはその3ヶ月に1回とかのペースで通う、矯正の方に通うことになってやってたんですけれども、どうもなんかちょっとここ乱れてるなっていう、こうあれここ動いてるんじゃないみたいな、歯っていうのはね本当に動く生き物っていうか、動くものなんだなっていうか、だから要は今思い返せば、ブラケットをつけて矯正をやってめっちゃ動くの早かったことが、それがいいのか悪いのかみたいな、だから戻るのも早いみたいなことでちょっと乱れてきたんじゃないかって思ってて、でまあその3ヶ月ごと矯正の歯医者さん通ってる中で相談はしていたんですね。そんでその度にこうリテーナーの方をちょっとワイヤーの角度変えてみますねとか、こうやって曲げてみますねみたいなことやってもらって、でその効果も発揮したりしていろいろやってたんですが、まあついにというか、ちょっとリテーナーの限界来ましたねみたいな時があって、歯の裏側になんていうんだろうな、ワイヤーなのかもう貼り付けて、それでなんとかしていきましょうっていうフェーズに入って、その先生が今もう長年の付き合いの先生ですけど、矯正の先生が、それはねドイツのすごいドイツを押してくるんですよ。ドイツのもう世界でも一番これ以上薄いものはないっていうぐらいのやつなんで、喋る仕事なさっててもこれ大丈夫だと思うんで、ドイツのドイツのやつ使うんでっていう動きをしてきて、じゃあドイツのお願いしますって言って、だから結果その歯全体ではないんですけども、一部軽いこう裏側に部分矯正みたいなのがまた、何ヶ月か前から始まったんです。本当にね、いつまでその歯列矯正、歯並びに関して頭を使う人生が続くのかっていうね。でも周りのその同業の人とかに話聞いてみたりすると、矯正やってたっていう人に、子供の頃やってで大人になってやっぱり乱れてきたから、もう一回違うやり方で最近やり始めたとかやったっていう人結構いて、だからそれはみんながたどる道なのかなと思いつつ、まあでもその歯自体を削ってしまって、でセラミックなりなんなり、そういう人工的な素材をかぶせて、まあ、綺麗に、するっていう手段もあって、それは早いので結構ね、芸能系の人は結構やると思うんですけれども、まあでも自分の歯を大事にっていうのは昔から言われてきたことで、確かにそうなんだろうなと思いますし、まだまだね歯医者に通う人生は続くのかと思ってますけどもね。まあ幸い虫歯は最近ないんで、それはねいろいろケアに 関して知識増えてきた良さだと思うんですけれども、まだまだ続きそうです。皆さんはいかがでしょうか。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム三崎朗太さんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴しております。突然ですが、内山さんは魚卵はお好きですか？先日テレビ番組で飯田橋にある魚卵専門店を特集していました。はあ、そんなのがあるんですか。魚卵を使ったメニューはバラエティに富んでいて、美味しそうなのはもちろん、お店の経営方針や接客などこだわり抜かれた内容を見て、ぜひ食べに行きたいと思ってしまいました。しかし現在新潟県在住のため、なるほど、なかなか東京にすぐには行けません。内山さんは食べに行かれた経験はありますか？いや、ないです。もしなければ食べに行っていただいて、ぜひ感想をお伺いしたいです。笑い。それは半分冗談ですが、内山さんの魚卵事情を伺いたいと思い魚卵事情を伺いたいと思いメールさせていただきました。これからも内山さんのお芝居やラジオを聞けるのを楽しみにしています。梅雨前にもかかわらず、あ、これ結構前にいただいたメールですね。真夏のような暑い日も出てきましたので、お体に気をつけてお過ごしください。魚卵事情は大してないですけどね。飯田橋にそういうお店ができたんですか？前からあったのかな。飯田橋はね、飲食店とっても多いですもんね。すごいいろんなレパートリーに富んでいるというか。魚卵について考えてみたんですけどね、大してエピソードは出てこないというか、いくら確かに好きですけど、そんなこう日々いくら食べたいからあれしようとかはないですし、ただその僕のその年間行事というか、おいしん坊で、グルメ知識を、植え付けられた結果、慣れの果てというか、クリスマスというか年末に、大体その、今年はこのシャンパンを買おうみたいなのを、こう、年末後半戦に決めて、それを1本か2本か買って入れといて、で、その同じ時期に、キャビアを買ってみるんですよ。で、それと合わせてみるとか、あるいは、もう年末だからいいかってんで、ウォッカを買ってみて、それと合わせてみるみたいなのやってますけどね。それくらいかな。あと、これ、カラスミっていうのが魚卵に入るのかわかんないですけど、あれを何で知ったのか、なんかこう、お仕事で台湾に行った時に、カラスミ買うといいよみたいなものを何かで読んだのか、ネットで調べたのか、それ以来、お仕事とかで行ったりすると買ってきて、まあ、現地のレストランで食べさせてもらったこともあるんですけど、なんかこう、それを買ってきてですね、パックになったやつを、それをこう、スライスして、いろいろこう、調味料を合わせて、それを用いて炙ったりして加熱してですね、で野菜、ネギとか大根とか添えて食べるっていう食べ方があるらしくてですね、それも食べたことありますけど、あれとても美味しいですね。台湾行かれた際は、旅行行った時はね、それも頭に入れとくと楽しいことが帰ってきた時に待ってると思うので、それおすすめですけど、ちょっと魚卵の限界が来たので、この辺で終わりにしようと思いますというわけで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、ムビログ。このコーナーは私、内山聖輝が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちら、名探偵ピカチュウ。現代がポケモン。なんか英語を聞いてるとポケモンという感じでしたけどね。ポケモンディテクティブピカチュウという現代がついていて、尺は104分、で2019年に公開されました。監督は、ロブ・レターマンという方で、僕は、この映画で初めて、知ったんですけれども、以前にはですね、シャークテイルっていう懐かしいですね、ドリームワークスの CG アニメを共同監督脚本手掛けて、その後モンスター VS エイリアンっていう、これもちょっと見たことがないんですけど、ドリームワークスの CG アニメ、これも共同監督脚本で、その次がガリバー旅行記っていう実写映画の監督を、単独でやります。これが2010年公開で、ジャック・ブラック、が出ていたやつで、その後グース・バンプスってモンスターと秘密の書っていう、これまた実写映画を2015年に監督して公開されたというような経歴の人で、恥ずかしながら一本も全然見てないんですけれども、まあ要はアニメも実写も経験していて、ファンタジーものも 手掛けてきたっていう背景をもとに、まあ、その能力を生かす形で今作やっているのかなというふうに推測したんですけれども、この映画には原作がありまして、ゲームの名探偵ピカチュウというゲームです。これは2016年に発売されて、そもそも任天堂 3DS のソフトでダウンロード販売されていて、パッケージ版もその後出るという流れで、私内山幸喜もとあるキャラクターの声で出演しています。でポケモン関連でいうと、アニメの方でテレビアニメのベストウィッシュっていうのをやっていた時期があって、そこにもですねとあるキャラクターで出演しているというような関わりですね。で、まあ、名探偵ピカチュウってゲームが原作で、まあ、それと加えてもちろんそのポケットモンスターっていうゲームも原作としてあると。で、まあ、この映画はポケモン初の実写映画化で、しかもハリウッドでっていうね、まあ、ニュース聞いた時はびっくりしましたけれども、こういう形になったかという、感じで、そもそも最初のゲームは96年発売されて、アニメが97年に始まり、大騒ぎになった大ヒットしたポケモン GO も、は、2016年に始まり、そして、今年2019年実写映画が公開されるというメディアミックスの流れですね。で、制作には日本のポケモンという会社と、ワーナーブラザースと、そして、レジェンダリーピクチャーズという会社が関わっていて、この会社は結構新しい映画会社なんですけれども、まあ、前もこの番組で話したことあると思うんですが、まあ今、覚えるべき映画会社の一つですよね。ダークナイトとかのバットマンシリーズ、最近のバットマンシリーズとか、ジュラシックワールドのシリーズとか、そして、現在も公開中ですが、ゴジラ、キングコングのあのモンスターバスシリーズもやってるのはこの会社だと。とてもまあ意欲的な会社だし、特にこうジャンルムービー、アメコミ系とか怪獣ものとか、今回のようなアニメ系といったようなサブカルチャー系の、実写映画化とかに強みがあってですね、ポケモンをまあ実写化するんだっていうことでレジェンダリーピクチャーズが関わるっていうのは本当文句ない流れというか、間違いない流れだったんじゃないかなと今振り返れば思いますし、そのまあどうやってこの座組が決まったのかは知りませんけれども、とても素晴らしいプロデュースの流れというか、いい配置が行われたなと振り返って思いますね。あらすじを簡単に紹介します。主人公はティム・グッドマンという青年です。で、ある日彼のもとにですね、お父さんが亡くなったという、悲しい知らせが届くと。で、お父さんはまあ警察の仕事に没頭するあまり、まあそのティム君をですね、おばあちゃんの祖母の家に預けたままにしていたようで、まあなんでそのお父さんに対してティムはまあ複雑な感情を抱いていたんですけれども、その知らせを受けて急いでお父さんが住んでいたライムシティに向かいます。で、お母さんは、ティムが11歳の時に亡くなったという設定になっています。で、ライムシティっていう街に向かうんですけれども、その街は、人間とポケモンが共存している街で、まあパートナーとして、それぞれにパートナーがいるという、ことになっていて、で、まあそれで一緒に暮らす街で、まあお父さんにも、ピカチュウというですね、パートナーがいたと。で、ピカチュウと出会いまして、で、ピカチュウが言うには、その、ティムのお父さんはまだ生きていると、主張するんですね。で、そのピカチュウと一緒にティムが行動を開始すると、果たして真相はいかにというような物語の導入です。で、私とポケモンの、個人的な趣味のレベルでの関わりで言うと、僕が生まれたのが1990年で、で、最初のポケモンのゲームが赤と、緑、が96年の2月に発売したそうなんですが、だから年齢的に言うとまだ5歳とかで発売されてから6歳になるぐらいだったんですけれども、まあだから要は最初のポケモンブームで普通にハマってて、最初の世代というかゲームボーイですね、当時やりまくってですね、で下に弟とかもいたので、兄弟それぞれ自分の好きな色を選ぶというか、赤、緑、そして家には青もありましたね。で、まあやり始めるとこんなに面白いゲームがあるのかって感動して、でアニメももちろん見てたし、まあ、だから普通にハマってた世代だっていう感じですね。でその時に思っていたそのゲームの魅力がやっぱりまず一つは集める楽しさですね。151匹を世界を探検して集めるっていう、その集めるっていうのが楽しかった。そして、まあ、それを育てる。捕まえたら育てて強化する。進化させる。技を覚えさせる。そして、何よりポケモンの良さっていうのは、数々のギミックとか遊び心ですね。伝説のポケモンっていうのがいる。フリーザー、サンダー、ファイヤーとかですね。そういうのが手に入りにくくてレアだとか、そういうのに子供心に惹かれたし、ポケモンジムとかバッチとかっていうそういうギミック、四天王とかね、今はそんな四天王って言われても、はあそうですかって感じですけど、子供の頃に四天王って言われると、なるほど倒さなければならないみたいな気持ちになったもので、 そういう子供心をくすぐる、もうちょっと大きい世代もやってたと思いますけど、そういういろんな設定が効いててですね。そして今回の映画にも関わりが深いですが、最強のポケモン、ミュウツー。今でもね、あのドット絵を見るとワクワクしますけど、いいフレーズですね。最強のポケモン欲しいってなる、こう小学生男子に刺さるね感じが他にもいろいろあって、極めつけがミュウっていうやつですね。これ幻のポケモンとされているんですが、幻のポケモンっていうのもいいフレーズですよね。だからこれね、今振り返ればミュウっていうのは、あの人生で初めて味わった、そして唯一と言っていいような都市伝説的な体験で、でもこの時のそのミュウについて考えていた時の感動っていうのは本当に忘れられなくて、今のテクノロジーとかの状況では味わえないことなんだろうなというふうになんか思いますね。で、だからやっぱりそうやって振り返ってみると、いくつものいろいろな設定とかギミックとか、その名付け方とかフレーズの付け方とかがどの設定もよくできてて、まあそれは楽しいよなっていう感じでね、小学生時代の一番の娯楽の一つで、重ね重ねミュウとかミュウツーを夢見てあの気持ちは忘れられないなというような、私から見るとですね、今作はどうなのかというあたりなんですが、まあとはいえ、それ以後の新しいポケモンは全然知らなくてですね、そういうレベルではあるんですけれども、まず第一に見て思ったことは、ピカチュウが鬼可愛いことですよね。今作のピカチュウの作り方としては、まず思い浮かぶのはあの映画のテッドみたいなニュアンスですね。可愛い見た目で頭身低めのぬいぐるみみたいなキャラクターが大人の渋い声で喋って、時にこうちょっとブラックなことも言うっていうような、まあ内容も大人みたいなことを話すっていう。まあテッドの方はもうちょっと過激ですけれども、ああいう路線だということ。それがまあその動き方とかがすごい可愛くて、こうネット上でこう短い動画とかね、宣伝で上げてたりしますけれども、それ見てもらえばわかると思うんですが、動きとか、そして毛並みのふさふさした感じとか、表情の描写ですね。あれは本当に素晴らしいと思いましたね。これ、ピカチュウの動きを見てるだけでも、チケット代は元取れると思いますね。この時点でまず一つこの映画は勝ちですね。もう本当すごい表現力と技術だなと思いましたし、これ、劇場で見ても面白かったんですが、まあ、ブルーレイ、さらに言えば、UHD ですか、あのもっとすごいブルーレイのやつ、あれが出るとするならばテレビの近くでね、あれ確認したいなっていう風に思いましたね。で、映画の内容の方に戻りますけれども、まあ、ティムとピカチュウと出会うまでのそのオープニングからの流れがとてもスマートでよくできてましたね。冒頭、あのカラカラのエピソードから、主人公の性格とかポケモンへの姿勢とか昔と今の違いみたいなものを演出するんですが、そのカラカラっていうのを登場させるのも後半への巧みな前振りになってるし、このカラカラのシーンもゲームやってた時のあのポケモン図鑑っていうギミックがあってですね、ポケモン図鑑に捕まえるとそれが情報が登録されてみたいな流れなんですけれども、あのポケモン図鑑に書いてある説明をちゃんと活かしたエピソードになってて、それはそのヒロインのパートナー、後から出てくるヒロインのパートナーのコダックもそうで、ああ確かにこいつはそうだったよなっていうのを久々に思い出して、でもっと詳しい人はたくさんそういうのがあるはずなんですね。でもなんかそういうゲームでやってたあれっていうのをちゃんと物語に無理ない範囲で盛り込むあたりとかもよくできてましたし、で、その後、主人公にさっき言った今作の物語全体を動かすニュースが飛び込んできて、主人公が移動し、ピカチュウ相棒と出会い、ヒロインが登場し、今回メインとなる事件が紹介されっていう、そして、ひょんなことからとある騒動に巻き込まれドタバタするっていうような、ここまでの導入がとてもよくできていて、テンポもいいし、素晴らしいいい感じの流れでしたね。ここ本当流れるようなうまい作りだなというふうに思いました。で、その流れで主人公はライムシティに訪れるわけですが、ここのライムシティの描写が素晴らしかったですね。例えるならばやっぱりみんな思ったと思うんですけど、ズートピアのあの街の感じですね。人間と人間じゃないもの、今回はポケモンですが、が共存している社会をどう描くかと。で、それをまあ風景のいろんな営みの描写を重ねて伝えるのが今回すごい巧みでしたね。で、しかもそれがポケモンがそれぞれの性質に合わせて生活していたり、それぞれの能力を生かして労働している人間社会と関わってるっていうのを描かれてて、カビゴンがね、道で寝てたりとか、カイリキーが交通整理したりとか、もういろいろいろんな画面の本当いろんなところでね、隅々でそれが表現されていて、それがよく効いてましたね。小ネタが他にもいろいろ効いてて、ポケットピカチュウのネタもあったと思いますし、まあ、コイキングに対する扱いが雑というか、コイキングは何もできないものとして扱われてるのがね、それがちょっと可愛くもあり可哀想でもありみたいなのも、確かにポケモンやってた身からすると確かにって思うし、そういう細かな描写の積み重ねでポケモンが本当に目の前にいるんだっていう、この街にいるんだっていう感動がすごかったですね。あれはちょっと メディアは変わりますけど、ポケモン GO をっていうゲームが始まって、それを初めてやった時のあの技術を生かしたで、カメラを向けるとみたいな、あの時の感覚、実在感に似てるというかね、あれはと思い出すような感動でしたね。今回のライムシティは素晴らしいディテールだったし、ワクワクしましたね。ほんと工夫されてる絵作りだなというふうに思いました。ただ、最初の方のポケモンしか知らない私からすると、こいつ誰っていう感じもいて、エイパムっていう物語の序盤で活躍するモンスターがいるんですけれども、これ金銀から出てるらしいんですけど、全然覚えてなくて、だから金銀もね、物語なんとなく覚えてるんだけど、あんまりやってなかったんでしょうね。だからブルーっていう、あの吉田警部補、渡辺健さんが演じているあれのパートナーで出てくるんですけど、これも誰だっけなっていう感じで、であと結構重要なドダイトスっていうキャラクターもいるんですが、これもダイヤモンドパールから出てくるらしいんですが、全然わかんなくて、だからその初代以外の知識、この辺までやってたらね、もっともっと楽しめたと思うんですよね。あのポケモンをここで、あの設定をここで生かしたのかとか、思わぬ展開に思わぬポケモンが絡んでくるっていうのは、もっともっと楽しかったと思うんですよね。ただまあ知識薄くても、私みたいなものでも十分いける作りになってることは確かですね。ただここで一本の映画として改めて見た場合、中盤から後半にかけて、後半の展開、そして悪役の造形というかにブラッシュアップの余地があったこともまた同時に確かで、悪役見た人はわかると思うんですが、あいつは一体あれを実現して何をしたかったのかがよくわからないし、最後のあいつのあれはうかつすぎるし、なんか策講じておけよってやっぱりみんな思ったと思うし、あとそのティムとね、そのお父さんとの物語がほのめかしが回想でいろいろ入るんだけど、何で揉めていたのかがいまいちぼんやりしているし、それそうするとやっぱり後半の展開が 100%120% の効果を発揮しないし、あとやっぱりミュウツーが最強のポケモンだっていうのは嬉しかったですけど、まああまりにも万能すぎると、こう物語以上における役割もありますが、最初から全部ミュウツーあいつでなんとかいけるんじゃないかっていうような作りで、まあそのオープニングに現れたティムの友人もその後まあほとんど出てこないし、ヒロインもね、中盤のあたりから後半にかけて存在感を失っていくし、まあその点はもうちょっと、映画としてはもっともっと良くなれる余地はちょっとあったのかなとは思いましたけどね。ただまあまとめとしては、いろいろ文句も浮かんだんですが、後半まで飽きることなく十二分に楽しめる意欲作だと思いました。ポケモンファンも違う人もそうじゃない人も見られる、楽しめる一本だと思いますし、ゲーム全部やってる人はこれを見たらね、それがまあ人生最高の日になるだろうなというような出来の映画でしたし、そしてポケモンじゃなく可愛いもの好きな人はね、必見だと思いますね。パディントンとか、この間のネットフリックスのリラックマとか、そういうの好きな人は見るといいと思いますし、久々にポケモンのゲームをやりたくなる、メディアミックスとしては大成功の一本だと思いました。まあポケモンがこうやってね、映画としていい映画になるっていうのはすごい時代だなと思いましたけれどもね。ただ余談ですけど、ここからは日本カルチャーリスペクト映画、これからいくつも企画立てられていて、で今でもね、ゴジラキングオブモンスターズやってますけれども、まあ要はその歴史のある日本のサブカルチャーをハリウッドの資本、お金、そして技術力を持って、まあ、小ネタとかもまあ忠実に拾いつつ、そして詳しい人も納得のいろんな歴史を踏まえたリスペクトを込めて丁寧に描くっていう、映画、これからいくつか続くんだと思いますが、それが全部成功するかどうかちょっとよくわからないというのが、僕はゴジラキングオブモンスターズはあまり好きになれなくて、まあそれはゴジラとかその怪獣映画、これまでの歴史をあんまり知らないから、詳しくないからなのかなとも思ったんですが、とはいえモンスターバースのシリーズで言うとゴジラも結構好きだったし、キングコングはかなり特に好きだし、だから今回のはでも結構みんな褒めてる人は褒めていて、そこはちょっとその僕との違いというか違和感を感じましたね。人間ドラマはとにかく壊滅的だと思いましたし、怪獣たくさん出てきて楽しかったけど、結構暗い場面も多いなと思ったし、そのまあ、それはその設定としてはあるんですけれども、そういうふうなことは思いましたね。そのどれが良くてどれが良くないっていうのはね、どう考えていったらいいのかな、作品の評価をどうしていくべきなのかなということは思いましたけれども、ただ今後もガンダムの実写化とか君の名はの実写化とか、いろいろニュースは見たので続いていくっていうのは楽しみですね。ということで以上ムビログでした。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。 来週のお話をしたいと思うんですが、久々に中の人インタビューというコーナーをやりたいと思っています。映画館に関する中の人をお呼びします。松竹マルチプレックスシアターズの、方をお呼びしてですね、ドルビーシネマ、なんかについていろいろこう映画館の、お話を聞いていこうと思っています。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物不詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いの商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーの思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。